第一コリントの8章です、コリント人への手紙の8章です、ここでは、知識よりも大切なものとか、知識よりも大切なことという題名で、話させていただきます。コリントの教会の問題、それが肉的、彼らが肉的であるということについて、もう私たちは学んでいます。ですから霊的に成長しなければならないということなんですけれども、まず最初に、仲間割れの問題がありました。そして次に、不貧困の問題があったんですね。まあ、7章も、この前学んだ 7章、この結婚についての話ですけれども、これもですね、またこの性に関することで、まあ、不貧困に関わることだと思うんですけれども、この8章から、そして9章にはあまり触れられてないんですけれども、10章と今度は偶像崇拝ですね、偶像礼拝ですかの問題があります。8章において、問題に出されているのは、偶像の宮に入ってそこに備えられている、そこで、まあ、食堂があるわけですね。そこで食事をしていた人たちについて書いてあります。まあ、彼らはこう思ってたんですね。まあ、私たちは別に偶像を拝んでいるわけではない。偶像というのはただの石や木に作られたものにしか過ぎない。だから自由に振り回ってね、迷信に振り回されずに自由に振る舞っていいではないか、そのような思いで行っていたわけです。で、パウロは10章において、いやそんなことはない、これはやはり偶像崇拝であるということを指摘していますけれども、8章においてはそれ以外に、大きな問題をあなたたちは持っているんですよということを指摘しているわけなんですね。その自由な振る舞いによって兄弟をつまずかせていますよということを話しています。いい説ですが、次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちはみんな知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。コリントの人たちは偶像についての知識がなかったということではなくて、知識はありました。実際に一章においてパウロはコリントにいる人たちをキリストにあって知識において言葉において全てにおいて豊かなものとなったのですというふうにパウロは話しています。ですから彼らは知識はあったんです。実際に4節からその説明がありますけれども、神は天と地を作られた唯一の神のみであり、他のものはないという知識だったんですね。で、彼らはその知識に基づいて、まあ、論理的に合理的に考えれば、確かにこの偶像の宮に入って食べても OK で良いということになります。それで彼らはそのような行動を取ったわけです。けれども偶像の宮に入ってそこで食事を取るということは、多くの一般的な人たちにとっては宗教的な意味を持つわけです。そこにある偶像という、その神と呼ばれる偶像との交わりをする、関わりを持つという意味をなしていたわけです。それだけではなく、彼らそのような一般的な知識を持っている、クリスチャンたちに対しても、まあ、つまずきになるわけなんですね。でもそのようなことを全然考えずに、彼らは、そのような場所で、こう食事をしていたわけです。そこでパウロは、みんな知識を持っています、しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますというふうに言っているわけです。ですから自分のことだけ考えていて相手のことを考えていませんねということであります。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。高校の教科書に倫理の時間に出てきましたが、無知の知っていうギリシャ哲学者、誰でしたっけ、ちょっと言うのを忘れましたけども、プラトンかソクラテスかあそこら辺だと思いますけども、まあ一般的に考えても、まあ、このことは分かっていただけると思いますけれども、何かを知ってると思ったらその人はまだ知らない。私は小学校の高学年の時にですね、学校で習ったことを身につけたから、もう世界中のことが分かって、なんでこれ以上物事を知る必要があるのかっていう、まあ、幼いながら高慢になっていたんですけれども、まあ、そのような、まあ、そのような感じですよね。本当にその分野について学んだ人であればあるほど、いかに自分が分からないかということを知るわけですね。聖書についても同じです。聖書を分かったと思っていても、学べば学ぶほど、その自分はそのことについて分かってないということに気づくわけです。 そしてパウロは次にこの章においての鍵となる言葉を話しています。しかし人が神を愛するならその人は神に知られているのです。ここなんですね。神に知られているというふうに知るという言葉が使われています。けれども先ほどパウロは同じように知識という言葉を使っています。けれども同じ知識であっても全く違う知識なんですね。人間が身につける知識ということと神を知るということは全く別です。人間が身につける知識というのはまさに自分だけの世界でありますけれども、神様を知るということは神様との個人的な関係、人格的な関係ということになるわけです。聖書では神を信じるという信仰は単に心情を頭の中で、あ、こういうことだと納得することではないわけですね。信仰というのは神に対する全人格的な信頼であって、子供が親に信頼するような全面的な依頼心であります。自分で理解して納得すればそれで信仰だということではないわけですね。けれどもコリントにいる人たちはそうではなかったんです。コリントにいる人たちは多かれ少なかれギリシャ哲学の影響下にありますから、神というのは何か遠い存在であり、そして全てをその特に人間の生活の中に関わってこないというような神であります。人間論に立っていますから、この世のことは汚れたものであって、そして目に見えないものが清いという考えですね。でそこで彼らはこの聖書の知識をたくさん持っていたんですけれども、それが実際の生活に影響することがなかったわけなんです。こうこうこうだ、こういう知識を持っていると。けれども実際の生活の中でそれが生きてこなくなったわけですね。けれどもそれは間違ってるわけです。聖書では全てこの知識というのはそのまま生活の中で生かされていくという考えの中にあります。信仰というのはあくまでも人を信頼すると同じように神を信頼することであって、そのまま生きてきます。具体的な生活の中でそれが起こってきます。でそれが起こってこなかったために、知識を誇っていたためにコリントの人たちは不貧困の問題があり、具体的な内容について何ら解決策を持っていなかった。けれども、この知識を持っていたために分派の問題を起こしていたということになるんですね。けれども聖書を学ぶということは聖書の知識を知るということではなく、神との交わりをするということです。今私たちはこのようにして集まって、今まさに聖書の話を聞いているわけですけれども、あ、これは知識であるというふうに思って聞いているのであれば、それはコリントの人たちと変わらないわけですね。神様との生ける交わりをするために、神様の声を自分の心の中で聞くために今このようにして、集まっているわけです。ですから神を愛するためです。御言葉を学ぶといっても知識を得るのではなく、神を愛するために、神様との交わりのために、この、学びをしているわけですね。そしてここで神に知られるという言葉が書かれています。今私神を知るというふうに便宜的に言いましたけれども、神に知られるというふうに言われていることに注目してください。愛するご自分の子供として知られているわけですけれども、神ご自身がその人のうちで働かれているのを他の人たちが認めることができるような存在ですね。神に知られるですね。そして、例えばこう言います。私はクリスチャンです、私は神を知っていますというところからですね、他の人があの人はクリスチャンだ、神はあの人についていてくださってるんだというですね、他の人が認めることができるような人格的な関係を神様と持っているときに神に知られているわけなんです。私は神様のことを知ってるよって言っても全然他の人と変わらない。いやでもあの人はあ、やはり神に信頼してるんだということが分かる。これが神を知ると知られるの違いですね。このように知識ではなく、知識よりも神との個人的な人格的な関係が大切であることが分かりました。で今度は、自分の知識だけではなく他の人のことについて知っていくことがいかに大切であるか、を見ていきます。 そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの主があるので神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。まあ、長かったですけれども、読んだだけでお分かりになったと思います。ですね。この世の偶像の神は実際には存在しない。神は唯一である。確かに何々神と呼ばれるものはありますけれども、唯一、そのような神はいなくて、唯一の父なる神と唯一の主なるイエス・キリストだけであるというふうにパウロは言っています。けれども次が大事なんですね。しかし全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。ここですね。自分が知識を持っているけれども、全ての人がそのような知識を持っていない、そういう知識を持っていない人がいるという意識です。これが私たちが教会として集まっているとき、クリスチャン同士が集まるときにいつも頭に入れておかなければいけないことなわけですね。ここで書いてあるのは、偶像を拝んで、拝みながらこの偶像の宮で食事をとっていた、いて育てた人たちがですね、クリスチャンになっていくわけですね。でそうするとその偶像の宮に入っていくと、確かに偶像は生きていないって分かっているけれども、やはりその偶像崇拝をしてしまう、何か偶像を拝んでしまう、で以前の習慣からそのように行ってしまう人たちが、してしまいそうになる人たちがいるわけですね。でそのような人たちがいるよとパウロは話しています。そしてしかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べても損にはならないし、食べても益にはなりません。まあ、今この食物、ね、食べ物の話をしていたので、パウロはですねここで、この、付け加えて、誤解がないように書いて話しています。食べ物を食べる食べないということで、このその人の霊性が決まってくるわけではないわけですね。例えばタバコを吸っているか吸っていないかでその人の霊性は変わってくるわけではないわけです。菜食主義者であるか、またはお肉を食べるかによってその人の霊性が変わってくるわけではないわけです。全てのものを感謝して食べなさいと神様は、イエス様、パウロが、言っています。ですから、ここで、このようにパウロは付け加えているんですけれども、今話したように他の人たちも存在するんだよ、他にもいろいろなこう考えの人がいるんだよと、そういうことをパウロはここで話しているわけなんですね。私たちが教会として集まってくるときに、その知識を知るために集まってくると必ずコリントの人たちのようになります。しかし人格的な交わりをするために集まってきてるんだ。イエス様という人格ある方を崇めるために集まってきてるんだ。またその中にあって兄弟同士愛するために集まってきてるんだということになるわけです。そのような観点で見ると、私たちが聖書をいかに知っているかということを目標にするよりも、いかにお互いに知り合っているか、いかにお互いに愛し合っているか、いかに、この愛しているかということに焦点が置かれていかなければいけないわけです。そういうような観点で物事を見ていけば、ここでそのような知識がない人もいるということはすぐに気づくはずなんですね。それをパウロは、ここで問題視しているわけなんですね。そしてこのように他の兄弟たちを顧みない行為、それは、パウロははっきりと、言っていますが、キリストへの罪なんだ。キリスト に罪を犯してるんだということを言っています。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいですね。つまずきという言葉が出てきましたけども、これは言い換えれば罪を犯させるということになります。でキリストとの歩みをしているときに、石があってつまずいたということですけれども、そのつまずきは霊的には罪を犯して、そのキリストとの関係が後退するということになるわけです。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうかですね。ここ読んで分かったでしょうか。偶像の宮で食事を、あなたたちがしていると、クリスチャンである人たちがしている。でクリスチャンになったばっかりの人がいて、そのクリスチャンを信頼していてですね、あの人が、食べているなら大丈夫なんだっていうんですね。でも実際に食べている人は大丈夫かもしれませんけれども、この大丈夫なんだと思って食べた人は本当に偶像礼拝をしてしまうですね。そのような、専属用でも何でもいいんですけども、そのようなことをしてしまうという危険なんです。実際あった話なんですけれども、ある教会で、そこの牧師の卵と言われている人が、教会員を連れてですね、キャバレーに行きました。で、お酒をその後にどっか他のところで飲んでですね、で、そこに、比較的、新しくクリスチャンになった人もいました。教会生活で疲れていて、気分が優れなくてですね、悩みを持っていたんです。でその人はぐでんぐでんに酔っ払ってしまいました。そしてそれからその人は教会に遠ざかって、その後は知りませんけれども、そういう話を聞いています。確かにその人は私は自由である、リベラルである、自由であるというふうに言ってお酒を飲んでいたと思います。けれどもそうではない人たち、日本人はそうですよね、お酒酔っ払うまで飲みます。そうではない人たちがそういう人たちを見て何か辛いことあった時にですね、お先に走ってしまうのは当然のことです。そしてぐでんぐでんに酔っ払ってしまうのは当然のことです。で聖書には、泥酔する者は神の国を受け継ぐことができないとあるように、他の罪と同じように罪ですね、そのような罪を犯させていくわけなんですよね。そこでパウロはこう言ってます。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ここは大事です。その兄弟のためにキリストが死んでくださった、それほど大事な存在である。また彼を滅ぼすことはキリストをつまずかせること、もっと強い言い方をするとキリストを十字架に再びつけることに他なりません。キリストを十字架につけることに他なりません。なぜかというと、イエス様は遠くで、また私たちの神様は遠くで私たちをご覧になっているだけではなくというか、そうではなく私たちと一体化してくださっているわけです。私たちが何か痛い思いをしたら、神様ご自身もイエス様にあって聖霊様によって痛い思いをされます。イエス様は終わりの時に地上に来られて諸国の民をご自分のところに集められるという予言がマタイの福音書に書いてありますけれども、そこであるものは右に、あるものは左に寄り分けられるわけです。で右にいるものはあなた方は私が空腹であった時に私に食べ物を与え、私が乾いていた時に私に飲ませ、私が旅人であった時に 私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が寮にいた時私を訪ねてきてくれたからです。で右にいた人は何のことかさっぱり分からなかった、なんで私がそんなことやったんですかと言ったんですけれども、あなた方がこれら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちに一人にしたのは私にしたのです。このようなことなんですね。私たちが教会に来るとき、クリスチャンとの交わりするときにこのように見てるでしょうか。その人に、その人と接するということは、その人に、うちにおられるイエス様に接するということで他ならないわけです。 ですから私はイエス様を信じてますって言って、その兄弟に対して悪ひどいことを言ってみたり、ひどいことをしてみたりということは、イエス様ご自身をですね、傷つけているに他ならないわけですね。そのように、例えば他のところでは私の主という言葉もありますけれども、それはとても大切ですね。私たちが個人的に私、単なる主ではなくて私の主というのは大切ですけれども、多くの箇所で私たちの主というふうに言われています。ですから私たちがもし教会から離れて自分一人だけでクリスチャンをやっていけると思ったらば、それは嘘なんです。私たちの主というふうにあるように、イエス様を信じるということは教会の中で交わりするということに他ならないわけです。その交わりにおいてイエス様を知っていき、イエス様を信じていくことができるわけなんですね。ですから知識よりも大切なことがあります。兄弟たちを通してキリストを知っていくということであります。またさっき言いましたように、神との人格的な交わりをする、また兄弟たちが何を考えているかを知っていくということです。でパウロは結論を言いますね。ですからもし植物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。パウロは先の章で、すべてのことは許されたことですが、すべては益になるわけではありませんと言いました。自由なんです。クリスチャンは自由です。すべてのことが許されています。しかし自由になったために、私たちは自由に人々に仕えることができ、人々を愛していくことができるわけなんですね。愛によって自分のこの権利を、自分の自由を制限していくことができる自由が与えられているわけなんです ね。ですからパウロは、まさにこの立法主義ですね、この何々を食べてはいけない、これを食べてはいいとかですね、または禁欲主義っていうのもありますから、それでもこういう考えが出てきて、それとそういう異端とパウロは戦っていたわけですし、あとこの食物規定というのがありましたよね。異邦人はそういうのはこの、このそういうことをする必要は全くなかったわけですね。豚を食べてもよかったわけですし、他にも食べてよかったわけですけれどもですね、そういうことがパウロは、ね、そういうことから解放されたという恵みの福音を神様から掲示されたけれども、しかし一切食べない、それは兄弟たちをつまずかせないためなんだということなんですね。ですから私たちがいつも常に頭に入れとかなきゃいけないのは、クリスチャンって何なのかということなんです。神を愛し人を愛していくことなんだですね。でそこを間違ってしまうと知識だけになってしまい、そしてこのような混乱を起こしてしまうわけなんですね。それではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございました。もう一度私たちの原点を教えてくださってありがとうございます。あなたご自身を愛して、そして兄弟たちを愛していくということが、本当に、このクリスチャンの ABC であることを、学ぶことができ、ありがとうございました。天のお父様、どうぞ私たちがそのように変えられていきますように、教会をないがしろにすることがありませんように、一人一人がお互いに責任を持っているということを、ここに来ている人たちが知ることができますように、私自身も知ることができますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをされいたします。アーメン。